こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の方は、まあ、日々なんとなく働き、まあ、趣味の時間も持ちつつ、ワークライフバランスっていうんですかね、仕事の割合と自分の時間をどれくらい持てるかなんてこともね、暇な時は考えながらなんとか生きていますけれども、たまにそうやって暇な時間があると、なんか考え事というか自分の癖というか習性ってこういうのあるなって思うことがあって、なんか僕は日々同じものを使い続けたいんですね。あと同じ場所に行き続けたいというか、同じもので言うと、まあだから同じものを使い続けるんで物持ちがいいってたまに言われるんですけど、なんかそのもったいない精神というよりはある種の習性で、例えばこうカバンとか、まあ基本的に仕事の時とか外出する時はリュックが多いんですけど、まあその業界的にもね、声優の人は結構リュック使ってる人多いと思うんですけど、まあ両手が空くし物がたくさん入るし、体への負担もね、右肩左肩にどっちにもかかって均等に入るから結構効率いいみたいなことだと思うんですが、そのリュックもねずっと同じでいいんですよ。こう毎日毎日色とりどりのものを使い続けたいとか、こう各種ブランドを、流行に沿ったものを使い続けたいとかあんまりなくて、これだというものが決まったらもう毎日それでいいみたいな。でも毎日使い続けてるとチャックが結構ね、リュックはだいたいねチャックが壊れますから、そのジッパーが壊れて、まあ、次のものへとなるがちなんですけれども、だからまあローテーションさせなきゃなと思いつつ、まあ、だいたいこう形とですね、まあ、機能性、あと重さですね。前のこうなんていうんですかね、レザーとかにね憧れるじゃないですけど、革のカバンとかなんていうのにもね手を出したこともありますけれども、レザーは重いですからね、本当に効率が悪いです。あの重いだけで体に負担がかかって、で雨の日濡れるとそれにこう、あ濡れたらいけないって思うのもね本当に面倒ですからね、そういうのも除外していてですね、だからもう今のやつもね使って結構使ってますけれども、もうこれでいいんじゃないのかなと。だからこれ決まったらもう 3,4 個ぐらい買いだめしておきたいというか、メーカーが作るの終わってしまったらもうそれで終わりですから、そういうのもあるし、だからなんで違うものを使ってる時にこうカバンならカバンでこのものがどこにあるのかとか、こう歩きながらちょっと物を取り出そうという時にどういう動作でどう開けると効率がいいかとか、なんかそういうのをこうね頭を通さずに行動したいっていうか、俺はこのポケットに入ってるからこうだな、こういう身のこなしでこう右肩を下げてみたいな、そういうのをね、なんていうかもうパッ反射とは違うけどさっさっさみたいな、なんかあれはどこ行ったっけとか考えてるとストレスが溜まっちゃうんでね、筆記用具とかもそうですね、なんかこう仕事柄ボールペンとかいつも持ってるんですけど、筆入れからこう、筆入れもそうですね、ずっと同じのをこう開けてこう取り出せばこうだとかですね、もう新しいものが加わった時にこのチャックはこうなってとか、あこうするとダメなのかとか、こうすると開けやすいんだなみたいな、そういうの考えるのが本当にめんどくさいというか、もう終始そんな感じでね、だからそれが同じ場所っていうのもそうで、ご飯を食べる場所、お茶を飲む場所も飲食店とかもそうだよね、チャレンジをしないですね基本的に、なんかこうパッと看板を見て入るってことはほぼなくてですね、一つこれここだと決めたらもうずっと行くみたいな、そんなんでね、そこをローテーションできればいいなみたいなね、ご飯食べると言ってもこう毎日絶品のものとかいらないですから、予約何ヶ月待ちのお店に日々夜ご飯を食べたいみたいな願望もないし、普通に美味しいものだったらねそれでいい環境で、あと人と人との距離感ですね、こうテーブルとテーブルとの距離感が詰められてるとすごいストレスですね。清潔であるかどうかとか、トイレがちゃんとしてるかどうかとか、まあちょっと神経質なんですよね、要はこういろいろ何でもかんでも文句をつけてしまうから、文句のない場所って決まったらもうそこに行けばもう自分はストレスなくやれるんだと、文句がないんだと、いうのでやっていけばね快適に生きていけるんじゃないかってね、だから何かを決めてしまえばもう楽なんですけれども、それが決まるまでがすごい面倒で、だからこう物を買うときとかもすごい死ぬほど頭を使うというか、何か新しいものを買うときは 最近はねやっぱりインターネット便利ですから、インターネット調べていろいろなもので検索をかけて、この分野はこの知り合いが詳しいなって言うんだろう、その人に話を聞いたりして、だから何かを買いたいと思うこと自体がもうストレスというか、買うと決めたら調べなきゃいけないから、こう買いこれだってこう買うまですごい時間がかかるというかね。で買ってしまえばもうあとは無意識で生きていきますから、そこに頭を使わずに済むのでいいんですけどね。だからこう普段は他のことを考えていたいんですよね。もう何も考えずにもう目つぶってでも動けるようなことにして、あとはなんかもう違うことを、ね、趣味のことでもいいんですけど考えていたいっていうのがあるんだと思うんですよね。まあこれを保守的と呼ぶのか分かんないですけど、そんな人生をなんとか生きていますね。面白みがないといえばね、なんかこう思いつきでポンポンポンポン行動する人もいるじゃないですか。あ、なんかこのお店良さそうだからちょっと入ってみようかなとか、これパッと目についてはこのカバンかっこいいから買おうみたいな、信じられないすることはリスクというものを考えませんかあなたみたいなことをね思ってしまうので、なんかそういう人にはちょっと憧れますけどね。まあそれはそれでしょうがないかと、僕の生きる道はそれでいいんだと思って生きていこうと思います。それでは内山聖のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームなえさん、東京都の方、28歳女性の方だそうです。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。この前クロアチアへ旅行に行きました。はあ、いいですね。行く前には友人からクロアチア何があるのなど聞かれても、確かにねパッと思いつきづらいかもしれない。モドリッチのことしか答えられなかったのですが、まあモドリッチっていうのはサッカー選手のことですね。行ってみたら街並みも自然も綺麗で、料理も美味しくて治安も良くてとても良い国でした。内山さんにもぜひ行ってみてほしいです。内山さんが今後行ってみたい国、行って良かったなと思う国はありますか？私は内山さんが海外行った時にしてくださるお話が大好きです。これからもラジオ楽しみにしております。海外いいですね。クロアチア、ヨーロッパ。僕はヨーロッパに人生で行ったことがないですから、行ってみたいですね。クロアチア、確かにモドリッチ、街並みも自然も綺麗、料理も美味しくて、まあ、クロアチア料理が何なのか、ちょっとね、全然わからないんですけれども、行ってみたいですね。で、今後行ってみたい国。まあやっぱりパッと思いつくのはヨーロッパですよね。僕はヨーロッパサッカーを見るのが好きですから、それを生で見れたらどんなに幸せなことかと思いますよね。ただ、仕事柄、夏休みとかっていうのは普通に仕事しているとなくてですね、まとまったお休みというとお正月がやっぱり定番なので、なのでこう海外とか行くっていうんで、こう1週間休みだ10日休みだっていうのも正月ぐらいなので、となるとサッカーだと考えると、お正月はやっぱりサッカー選手が休んでますから、やってるのはねプレミアリーグがやってるかなっていうぐらいなので、となるとイングランドに行くしかなくなるんですね。選択肢はそこで、イングランドに行ってプレミアリーグを見るんだっていうのがまず一つ思い浮かびますかね。まあ、そういう制約がないんだったらね、ヨーロッパはいろいろ行ってみたいですね。行ってよかったなと思う国。どこかな。まあどこ行ってもね、こういう言い方はなんですけれども、どこ行ってもなんか面白みを発見するタイプなので、こう事前に調べていったりして、あ、これが名産なのかとかね、そういうの調べて、あ、これが名物なのかとか、行った先の何か、そこにしかないものが、あれば感動するタイプというか、それがあればね、食べ物にせよ、風景、建物、何でもいいですよね。そうですね。ただ国内旅行に一切興味がないので、それはね、年を取ったらまた変わってくるのか、そこに興味はありますけれども、だから、なんでしょう。もう温泉入りたいとかもね。まあ入ったら入ったでいいんでしょうけど、わざわざ時間かけて行って、温泉かって思うわけでね。なんかこう、車乗ってアウトレットに行きたいとかっていうこともないし、そういう興味はないですけれども。まあまた、海外へ行く機会があれば、ね、何かお話できることあれば話そうと思いますけれども、まあ今のところはこんな感じでございます。 ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー。内山さん、これで10分お願いします。このコーナーは皆様からいただいたトークテーマをもとに、私内山聖輝がただひたすら10分間時間を計りながら喋るというコーナーでございます。まあ、その10分の尺を埋められるかどうかというような、体なんですけれども、私自身全然好きじゃないというか、本当にめんどくさいし、それに何の意味があるのかというようなね、心持ちで台本に書いてあるから読んでるんですけれども、今回はですね、ボクシングのタオル的な要領でスタッフが無理だと思ったら途中で話が中断されるそうです。まあやっぱりね、まあ10分、どの話題で10分いけるのかっていうのは分かりませんけれども、10分間これじゃ無理だろうってなったら、何かこう音が鳴って、それでまあ話を中断し、まあお題が変わるんですかね、それで終わりなのか分かんないですけれども、まあそこで終わるんだということでやっていくんですけれども、じゃあやってみますか。もうお題も何も見ないで始まりますからね、困ったなこれ。10分間ね、今回は僕も特にこうストップウォッチなんかを持たずに闇雲に、10分間を喋るんだということでやっていきますけれども、ではお題を受け取ります。あ、やだな。ラジオネーム、はるさん、かっこ女性 HARU さんからいただきました。テーマについては、ミニマリストです。ミニマリストについてです。内山さんの性格的にミニマリスト思考はとても相性がいい気がします。ぜひ聞いてみたいです。よろしくお願いします。ということで、スタート。ミニマリストについて。ミニマリストって何？ミニマリストって、なんか、ミニマリストって何なんだ？要は推測になりますけど、こう、あれでしょ？ミニマルから来てるわけだから、いろいろなものを最小限とかそういうことなんでしょうね。つまり、こう、無駄を省くみたいなことでしょうね。この無駄を省く、で、効率の良さとかを重視してってことでしょうね。それでそれを、いろんなところに、応用していくわけだから、部屋、ミニマリストの人だと、部屋が、こう、質素な感じで、物が少ないとか、そういうことですかね。私の性格的にミニマリスト思考は、どうかな？ちょっとミニマリスト思考が何なのか分かんないんですよね。ちょっとそういう情報とかも載せてもらえるとね、参考資料が、ミニマリストが何だか分かんないもんね。興味がないっていうか、何なんだろう、ミニマリストって。部屋に物が少ない。何をもってミニマリストというわけ？何なんでしょうね。本当に、これで、差し紙が入りまして、無駄が嫌いって書いてありますけども、そりゃそうでしょうね。てか、無駄が好きな人います？そういう意味で言うと。いやー、無駄が好きなんだよね、っていうか、今日、5時間無駄に待ったけど、よかったっていう人いたらさ、それはもう才能ですよね。続いての差し紙は、無駄が極端に嫌い。いや、極端に、確かに、いやでもね、どうでしょう、無駄、それは自分の働き方と関係してるんじゃないですかね。僕がこれでなんていうか、仕事がこう、まあ家で準備するっていうのも、だから普通の会社員とかじゃなくて、こう仕事場に行ってスタジオなりなんなりに来たら、もうなんていうか、実作業しかないわけですよ。まあ打ち合わせっていうのも多少するけど、そこの時間内に、ある一定のものを完成させなきゃいけないから、こういう仕事をしてるとみんな、その、効率を良くするっていうよりは、無駄なものを省いていかないと、作業っていうのは終わらないんですよね。だからこう、 どんどんどんどんそれをなくしていかないと、まあ無駄なミスとかね、あと段取りの悪さとか、どんどんどんどんなくしていかないと、仕事が終わらないんですよね。そこに、数時間なら数時間いるだけで、じゃあ帰っていいですよってなるんだったら、僕だってボケっとしてね、その壁でも眺めていたいですけど、何かをやってみんなで何かやって完成させないとみんな帰れないから、だからやっぱり無駄を省いていくっていう流れというか、そのみんなの共同の思考というか考え方になっていった結果、そういう、まあ見る人が見たらミニマリスト的なね、だから仕事がいけないんですよ。仕事だってもうちょっとなんか違う仕事についていたら、もうちょっとこうゆったりとしたのんびりとした、本当にね、その仕事の種類によっては物事をいろいろ詰め込まれますからね。でもその無駄を省きすぎる、僕が憤るのはこう無駄を省こう省こうっていうんで、こう仕事のスケジューリング的に効率重視すぎるというか、その効率の良さっていうか、なんだろうな、その時間内に多くのものを作るっていうことと、良いものを作るっていうことが、こう、どっちもなきゃいけないわけで、一定時間内に多くのことを完成させようとするがあまり、クオリティが下がるというか、完成するもののクオリティが下がるっていうのは、これには反対なんですよね。それは重要なことだと思っていて。だからこう、かけるべき時間っていうのが何が正解かわからないけど、やっぱりこれくらいは時間かけないとっていうのはあると思っていて。それくらいかな、ミニマリスト。あとやっぱりスポーツとかね。サッカーならサッカーで、90分間プラスロスタイム、アディショナルタイムの中でいかに効率よくゴールを奪えるかどうか、効率よくゴールを守れるかどうかっていうことだから、だからなんでしょうね、チームが負けてる状況で、ボールが外に出て、スローインするっていうんで、スローインする側の選手がそのボールボーイっていう、まあ結構少年とかがサッカー選手にボールを投げ渡しますけど、あそこの負けてる時にもう時間がないんだっていう時のボール早く渡せっていうあの圧のかけ方、もういい大人なんだからっていうような思う大人の選手もね、早く渡せっていう感じのあの熱量、この時間を無駄にしてはいけない。もちろんそのボールが外に出てる時間っていうのはそのアディショナルタイムとかに足されるわけですけれども、でもなんていうかね、そこもちゃんと稼いじゃうとね、ダメになっちゃうからっていうんでね、要求する時の姿とかを見るにつけてもね、でミニマリストってこういうことなんですかね。あ、なんか違う気がしますよね。その時間とかじゃなくて、あと持ち物、あと何、なんかミニマリストって何なの。ミニマリストじゃないものを考えればいいのか、何でもかんでも、いろいろなものを買ってみるとか、そういうことなんですかね。いろいろ無駄があっても無駄にこそ幸せがあるみたいなことでしょうかね。無駄今日一日何もなかったね、今日5時間空を眺めていたねみたいな、それはそれで幸せかもしれないし、なんでしょうね、ミニマリストって何なの。もう分かんなくなってきたな。差し紙を入れてもらいました。内山さんにとって最低限必要なものって何ですか。これだけがあれば生きていけるというような、まあ水と食べ物じゃないですかね。僕ね、食事をとるときにあんまりこう栄養学とかは詳しくないんですけれど、まあタンパク質が必要なんだろうなと思いますよね。あと分かんないけど炭水化物ゾーンとか、あとこうビタミンとミネラルと脂質とみたいなこう感じで考えてって、で油はあんまり取りすぎても良くないからこれくらいにして、お肉食べて、ご飯かパン食べて、ちょっとの油とミネラルとビタミンとみたいな、五大栄養素とかって言うんでしたっけ、忘れちゃいましたけどね。なんかそういう、それがこう、だから こうワンプレートでそれが全部入ってるものはね、早く済むからいいですよね。本当にね、食事ってね、5分10分で済むと本当に効率がいいですよね。パッと終わってくれるとね、本当にいいものですね、それは。もうしんどいな。これで今まだ10分経ってないってことですか？ストップウォッチ見せてもらいました。8分半ぐらいか。あと1分半ね。しんどいな、これ。これで10、あと1分半はしんどいでしょ、これ。ミニマリスト。だから、やっぱりさ、こう、ここに送ってくれるなら送ってくれるでさ、ミニマリスト、なんで、私が何でも知ってると思ったら大間違いなわけで、ミニマリストの定義をここに置いてもらって、で、内山さんの性格的にって言うけど、性格をどう捉えてるのかとかさ、性格、あなたに私の性格の何がわかるんだっていう話じゃない。こんなさ、仕事中の姿、しっかりした姿を見られてもさ、家の中じゃ大体だらけてますから、ソファーでだらけているか、ベッドでだらけているかっていうわけですから、ねえ。だからさ、性格とは何ぞやっていうところだと思うさ、このミニマリスト思考っていうのは何なんですか？ぜひ聞いてみたいですっていうけど、これ絶対嘘だよね。そんな聞いてみたいわけないもんね。はぁ、毒づいてみたものの。ああ、また、まだ25秒とかあるの？はぁ。もう何もないな。これはもう何もないな。ミニマリスト思考ね。これいかんわ。もうあと10秒は待とう。このコーナー面白くないよな。いやー、これつまんないコーナーだわ。これいかん。これはいかん。これ、だから、何回も何回も言うけど、これが、もし完成したとして、これで10分ですか？つまり、これどう完成させていくのかといえば、このメールならメールで、ミニマリストっていうのはこういうものですよね。トピックをいくつか思い浮かべば勝ちだと思うんですよね。で、まあ、一つのトピック何分かで埋めてって、そこで、2分で5個ぐらい思い浮かべば勝ちなわけで、で、ミニマリストとは何なのか、で、内山の性格、私の性格はこうである、で、ミニマリストの思考はこうである、みたいなこう説明していって、それで相性がいい悪いとかね、あとはミニマリストといえばこういうこともありますよねとか、友達の話とかね、そういうので埋めていくんでしょうけど、だからなんだっていう話じゃないですか。言ってしまえば、そのね、行き着く先に何があるのかっていうのはね、なんかこう努力を積み重ねるなら積み重ねるで、そこに何か頑張った先に何かあればね、頑張る気にもなれるっていうもんですけど、この山の頂上にからは、ね、何も見えないんだと思うんですよね。もういい風景なんか何もないわけでね。だからそうすると頑張る意欲もあんまりないというかね、そんなテンション感ですよね。今日はもう一つやったりするんですか？もう今日はこれで終わりだということでね、皆さんも、私に10分喋ってほしいテーマあったら、まあ、よかったら送らないでも大丈夫ですという感じで終わろうと思います。以上、内山さんこれで10分お願いしますでした。
内山聖のワンクール。
内山聖のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はコーナーでは、内山さんこれで10分お願いしますなんていうのにも挑戦しましたけど、やっぱりこれはね、やるたびにちょっと意義がわからないというかね、この先に何があるのか、僕はいつも繰り返しになりますが、この先に見えるものがあれば人は頑張れると思うんですよ。だからこれで10分を展開していって、これで100分になって、それができたからなんだって、100分あったらなんかいい映画見れるだろうって話でね、100分ですよ。じゃあそこに何があるのか、その道の先に何が見えるのかっていうのはね、僕はいつも探しますね。それはなんか人を奮い立たせるようなものなんだろうなと思いますけどね。そういうことも考えています。 番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただかなくてもいいと思っている内山さん、これで10分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして来年1月の番組5周年に向けてワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で皆さんが覚えていらっしゃる印象的な私内山聖輝が喋った言葉も募集しています。できればその言葉を言った前後の状況、第何回目の放送なのかなども、分かるようであれば添えていただけると助かります。ワードを採用した方の中から抽選で100名にワンクール特製のとってもかっこいいステッカーをプレゼントいたします。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストと YouTube も配信中です。更新時間は火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。